シャワーとか入った時に、耳に水が入ったままみたいな状態になってしまうことって、たまにあるじゃないですか。で、なんか最近、シャワー浴びた後に、左耳だけ、なぜか左耳だけ水が入ったままみたいな状態が長引くことが多かったんですよ。で、なんか違和感あるなって思いつつ、まあ、綿棒とかで耳掃除してたから、まあ、大丈夫だろうみたいな。ほっといたんですよね。そして、先日、大阪のサウナの聖地である、サウナニュージャパン、梅田、とこに行ったんですよ。で、まあ、なんか友達とそこ行って、帰ってきて、夜に帰ってきてさ、まあ、あと寝るだけみたいな状態なんだけど、本格的に、左耳だけ、聞こえなくなってしまっ、聞こえないっていうか、なんかめっちゃずっと耳にこう水が入った状態のままみたいな、遠くから音が鳴ってるみたいな感じになってしまって、あれ？これとうとうやばくないかと思って、しかもちょっと痛みとかもあったから、あ、これ、中耳炎とか外耳炎とかそういうやつやったわと思って、もうどうしようって思ったんですよ。なんか、ちょうどその前になんか友達に会った時に、中耳炎とか外耳炎みたいな状態を、その友達は放置してたらしいのね。放置して、なんか、ある時、病院に行ったら、鼓膜が破れてますよ、みたいな。もう取り返しつかないところまで行ってますよ、みたいなことを言われてしまったらしくて、なんか、それを聞いた後だったから、とうとう怖くなってきて、これはやばい。まあ、何かあってもなかったとしても、とりあえず病院には行った方がいいと思って。で、翌日、耳鼻科に行ったんですよ。で、なんか、覚悟しつつさ、これはもう絶対中耳炎とか外耳炎とか、そういう炎症の痛いやつや、と思って、覚悟しつつ、その病院の先生に耳見せると、容赦なくいじくり回されたのね。もうめっちゃ痛いっつってのグリグリグリグリやられて、これ、来る病院完全に間違えたわって思って、ちょっと後悔の念をね、抱きつつ、激痛に耐えてたんですよ。そしたら、耳垢が詰まっとるなって言われて。で、なんか、耳垢を柔らかくする液体を耳にぶち込まれたのね。おやおやおやおやと思って。で、まあ、数分間待って、先生にもう一回耳見せたら、またぐりぐりいじくられるわけですよ。まあ、それもまた激痛なんですけど。で、なんか吸引するやつとか耳にぶち込まれて、次に言われた一言が、おめでとうだったんですよね。なんかバカでかい、なんか耳栓みたいになった耳垢が、めっちゃ汚い話だけど、出てきて、おめでとうって言われて。で、なんかその先生の話を聞いてるときに、あれこれどっかで聞いたことあんなと思って、よくよく考えてみたら、オーバーザさん、僕よく聞いてるポッドキャストでオーバーザさんってあるんですけど、そのオーバーザさんで、堀井美香さんが同じ状態になった話をしてたなっていうのを思い出したんですよ。いつの回だったか忘れたけど。なんか、よく耳掃除、綿棒とかでしてたら、奥に奥に自分で詰めちゃったらしくて、痛みとか感じてこう病院に行った時に、なんか今こう内視鏡みたいのでさ、確認しながら耳の中こういろいろやってくれたり処置してくれる病院とかあるらしくて、堀井美香さんはそれで、なんか内視鏡みたいなので見ながら耳垢を取られるのがすごく気持ちよかったっていう話を されてたんですけど、同じやんけってなって、でも、いつの回だったか本当に全く思い出せないんですよ。なんか友達に聞くに18話じゃないかっていう話だったんですけど、エピソード18じゃないかっていう。でもね、自分的にはもう超最近の話だと勝手に思い込んで、なんか99話とか98話とかを聞いてたんですよね。まあ、なんか、とうとう、自分もおばさんになってきてるんじゃないかっていう。なんか、オーバーザさん何回聞いても、初めて聞いたような新鮮さで笑ってしまうから、もうとうとうなんか何を聞いてるかが多分もう覚えてないんですよね、自分も。 で、なんならこの自分の番組の中でも、最近もう自分が何を喋ったか、喋っていないかが、わかんなくなってきてるんですよ。だから多分これ、このままいくと、3回ぐらい同じ話し始めるんじゃないかなっていうふうに思ってます。そんな25歳とは思えないスヌーピードッグがお送りする、スヌーピードッグのデュマカワシンドローム。スヌーピードッグのトゥマカワシンドローム。こんにちは、スヌーピードッグです。トゥマカワとはトゥーマッチなくらい可愛いの略。トゥマカワシンドロームはアイドルオタクで Z 世代大学生の僕、スヌーピードッグがトゥマカワなアイドルの話からジェンダーやライフスタイルなど様々なトピックについてざっくばらんに話していく番組です。はい、今週もよろしくお願いします。最近ですね、ソロ活女子のすすめっていうネットフリックスで見れるドラマを見てたんですよ。なんか一気に見切っちゃったんですけど、最近ほら僕めちゃめちゃサウナにハマっている話よくするじゃないですか。なんか茶道っていうドラマとかもそうだけど、なんか、茶道っていうドラマは3人のおじさんたちがいて、で1人のおじさん、原田泰造さんがやってる中ちゃんさんっていう人がいろんなサウナを巡って、その話をサウナ北欧っていう実際にある東京にあるサウナで3人のおじさんたちで集ってる時に行ってきましたよ、ニュージャパン梅田みたいな感じで話し始めるっていう感じなんですけど、それも要するに一人で基本的には行ってるわけね。なんかソロ活ってすげえいいなって思うんですよ。僕はめちゃめちゃソロ活が好きで、結構どこにでも一人で行くんですけど、もちろんまだ学生でそんなにお金があるわけじゃないから、なんか食にものすごいお金をかけて一人で行くっていうこととかはあまりできていなくて、だから焼肉とかちょっと値段が張ったりするから一人で行こうとかさすがに思わないんです、まだ思わないんですけど、なんか一人でお金使えるようになったら行きたいなと思うし、あとなんか映画とかはもはや一人で行くものになってて、自分の中でなんか友達とかと言っても後でこう見終わった後に映画の話とかするときになんか歩幅が合わないとんってなっちゃう時があるじゃないですか、どうしても。だからめちゃめちゃ気が合う友達と一緒に行く、もしくは一人で行くみたいな感じなんですよね。基本的に一人で行動するの大好きだから、なんか京都とかに一人で行ったりするのとか超楽しくて好きなんですけど、なんか最近そういうドラマとか増えてるし、一般的になってきてるなって思って嬉しいですよね。なんか前だったら多分、ああここカップルで来るのに最適な場所だなとか、ここ友達と来た方がいいなとか、周りの目とか気になるなみたいなこと考えてたと思うんですけど、最近はもう全然考えないし、しかも多分周りも前ほどこうここ一人で来るなんて寂しい人とか思わなくなってきてる時代だから、全然ソロ活でいいよなと思って、ソロ活どしどしやっていきたいなって思うんですけど、皆さんはソロ活どこまで一人でできますか？なんかメールとかで送ってほしいなって思います。
スヌーピードッグのトゥマカワシンドローム。
先日話題の宝塚歌劇団宙組公演、宝塚ミュージカルロマンスハイ&ローザ・プリークエルを見てきたんですよ。いや宝塚僕めちゃめちゃ好きなんですけど、今大阪に住んでて、塚太にとって村と呼ばれている本拠地の宝塚大劇場が割と近くに行きやすいところにある状態なんですけど、なかなかチケットが取りづらかったりとかして行けてなかったんですよ。で今回感激、生での感激は2度目だったんですけど、宝塚本当にめちゃめちゃ好きで、なんか中学生の時に親友が 宝塚のオタクだったんですよね。で、中1の頃から地道に地道にいろんな布教活動っていうのをされてきてたんですけど、まあ、当時はなかなかハマらなかったんですよ。やっぱ宝塚って聞くとどうしてもすごいお堅いイメージというか、なんかものすごいフォーマルな感じの印象を持つ人が多いと思うし、自分自身も当時はそういう風に思ってたんですよね。でもなんかある時、月組の音月圭さんっていうトップスターの方がいらっしゃった時のロミオとジュリエットを見たのをきっかけに、あれ？宝塚ってこんなにとっつきやすいものなのかと思って、まあロミジュリすごい話もよく知られてるし分かりやすい上に、ミュージカルの感じとかもなんかすごい良くてハマって、まあハマったって言ってもなんかガチの塚オタとかのレベルではないから、ほんと上積みすってるだけなんですけど、だからなんかこれから間違ったこととか言ったら許してほしいんですけど、まあなんかこうある程度知っていて、なんかこう宝塚のシステムだったり、なんかどういう文化なのかっていうところを、まあなんかある程度こう大まかに理解するぐらいはしたんですけど、特に好きだったトップスターの方がいて、それが月組、同じく月組の竜正樹さんっていう人なんですけど、この、まあ、通称正男、あと相手役の娘役さんのトップスター真木麗華さん、チャピ、この二人がめっちゃ好きだったんですよね。マサチャピって呼ばれてた、この二人のコンビ名みたいになってたんですけど、宝塚ってやっぱ男役と娘役があるじゃないですか。で、それぞれのトップっていうのは、まあ、基本的にずっと一緒にこう主演を張っていく存在なので、なんかアイドルでいうところのケミとか、あとカップリングみたいな感じの扱いをされやすいんですよね。マサチャピとかはまさになんかすごい強いケミって感じで大好きだったんですけど、なんでこのマサオっていう人が好きなのかっていうと、なんていうかな、なんかやっぱり宝塚は演技の世界でもあるから、なんかこうそれぞれの演目によってまあトップスターの方ものすごく作り込んでこられるじゃないですか。まあ、なんか本当に宝塚のジェンヌさんたちってもう奇妙なぐらい真面目な方ばかりなので、例えばこう時代物の演目とか多いですけど、それをやるにあたってはもうなんか専門書みたいなものまで読み漁ってから役作りをするような人たちばっかりなんですけど、だからまあなんか毎回毎回こういろんな顔を見せてくれる感じじゃないですか、やっぱり。でもなんか正男っていう人はなんか何をやっても正男だったんですよね。そのなんか強烈なキャラクターがめっちゃ好きで、なんかこう宝塚女性みんな女性で、その中でこう男を演じていくわけじゃないですか。そうするとこう男性以上に男性性をものすごい誇張して表現しないとなかなか男性っぽさが見えてこないから、どの男役さんもものすごくそこをこう鍛錬されるわけじゃないですか。なんか正男はこう以前映画のゴッドファーザーをバイブルにしてダンディーな男役を演じているっていう話をしていたけど、でもあんた結構挙動に可愛さ出ちゃってるよっていう、なんかそのお茶目な人柄を隠しきれてないよっていうところがめっちゃ可愛くて大好きだったんですけど、なんかそんなこんなで順風満帆にっていうかこう宝塚布教されたままハマっていって、なんか最終的に高校に入る頃には宝塚が好きということが講じたのと、あと目立ちたがり屋だったのでなんか塚オタだったり、あと目立ちたい人たちで集まって、学園祭の有志で宝塚のをこうメイクもダンスも歌も完コピして披露していたっていう思い出があるんですよ。なんかメイクとか衣装も自分たちで用意してめっちゃ本格的にやってたんですけど、なんか宝塚のメイクってやっぱりものすごく濃くて、とにかく動乱を濃く濃く塗りたくって、つけまつげとかもね、100均とかで売ってる一番バッサバサの絶対に日常使いできないようなやつを2枚重ねにした上で、こう普通に まつげが生えているところからだいぶ離れて上のところに、こうまぶたのところに貼っていって、間をアイラインで埋めたりとかしていくんですけど、そんなことをしてたりして、動乱とかもめっちゃ濃く塗るから、宝塚のメイクってもう物理的に汗をかくことができないんですよ。そんな不健康な仕様になってるんですけど、だからあんなメイクをしながら歌って踊るのを何時間もやってるって、本当にあの人たちとんでもないアスリートだなって毎回思うんですけど、そんな感じで衣装とかはもう塩ビ服で決めて、でなんか宝塚ってこう独特の羽を背負うじゃないですか。あの羽とかもみんなで作ってやってて、でトップスターをやっててくれてたその親友の子がいるんですけど、その子はその羽を作る上で、おじいちゃんが山で買ってきた雉の羽をもいで、うまくそれをこう、組み立てていって羽作ったりしてたんですけど、まあなんか、自分たちで作った羽だから、あんまりこう、綺麗な感じにできなくて、まあすごいバッサバサでいい感じになってるんだけど、見た目的には。作りが甘いんですよ。だから、こう、踊ったりとかしてると、どんどんその羽が、こう、空を舞っていってしまうの？空を舞っていってしまうの？なんか宙を舞ってしまって、なんかもうステージ上が羽だらけになったりとかしてたんですけど なんか、そんな感じで、本格的にやる集団でして、ダンスとか歌もめっちゃ練習してたんですよね。なんかダンス練習するために、ダンススタジオ借りて、全部の面、鏡とか、がもうみんなが汗かきすぎて曇るぐらい練習してて、もうもやがかかるぐらい練習してて、本当になんかめっちゃ楽しい思い出なんですけど、高校3年生で最後に学園祭でこう宝塚やった時には、なんかもうめちゃめちゃそれまでにこうすごい人気が出てきてて、最後に学園祭でやった時にはもう生徒も保護者も先生もみんな来る感じで、多分あれ、1500人以上集まってたんじゃないかなぐらいの規模で、すごい大人気を博してたんですけど、ちょっとした自慢ですね、これは。なんか、今もこうしてこうや、こうなんかこう、今聞いてくださってる方たくさんいると思うんですけど、このポッドキャスト。なんか大勢の人に聞いてもらう経験っていうのは、今でもよくしてるけど、あんなに物理的に注目を集めて、Eyes on me の状態で、All eyes on me の状態で、踊り狂ったりとか、歌い狂ったりとかした経験って、宝塚のカバーをしていた頃以外、多分ないんじゃないかな。
スヌーピードッグの熊川シンドローム。
話を戻して、先日、宝塚版のハイ&ロー、まあ、通称ズカローってやつを見てきたんですけど、これをやっていたのが空組なんですよ。まあ、簡単に宝塚がどういうものなのかを説明すると、宝塚には、花組、月組、雪組、星組、空組の5つの組があって、あと専科っていうのもあるんですけど、まあ、専科っていうのは、宝塚っていろんな役があって、まあ、ご老人役とかもあったりするから、そういう時に、こう、専科にいる、まあ、ベテランの方が入ってっていうことがあるんですけど、まあ、大きく分けて、この、花、月、雪、星、空の5つの組があります。そして、まあ、それぞれ組には、こう、特色みたいなものがあって、例えば、実力派で、花形、もう、いわゆる、ザ・宝塚みたいな感じなのは、花組。そして、なんかこう、日本物が得意だったりするのが、雪組。で、まあ、個性的で、めちゃめちゃエンタメが強い。なんかもう、日本武道館とかでライブしちゃうような、そんな、めちゃめちゃエンタメ性の強い組は、星組だったりするんですけど、今回、ハイローをやっていたのが、空組で、一番新しい組なんですよ。1998年。僕が生まれた次の年ですね。それぐらいにできた組なんですけど、この空組は、特徴としては、身長が高くて、そしてビジュアルが可憐。なんか、なんて言ったらいいかな。特徴的な顔の人がトップに多いみたいなイメージがあって、 なんて言うんだろう、現実世界には存在しないような顔の人がいっぱいいる。すごい綺麗で。そんな組なんですけど、ハイローって、まあ、エグザイルトライブの総合エンターテインメントのプロジェクトで、これまでにテレビドラマと映画が制作されている大人気なコンテンツなんですけど、宝塚でハイローをやるっていう話が出た時、 SNS 上では嘘でしょってみんなびっくりしてたんですよ。宝塚のオタクの人もハイローが好きな人も本当にびっくりな話で、自分も本当最初びっくりしたんですけど、それはびっくりしますよね。全然イメージが結びつかないもんね。でもなんか空組がやるっていうのはなんとなくわかる。あの男のかっこよさみたいなところから考えると。でまあこのハイ&ローがどんな話かっていうと、僕自身も正直今までハイローをちゃんと見たことがなかったから、なんかどんな話なんだろうっていうのを何も知らずに前情報なしで行ったんですよ。ちょっと今ちゃんと調べてハイローとか見てから行ったらもっと楽しめたのかななんて思ったりするんですけど、全然ハイローを知らなくても楽しめる内容でした。どんな話なのかっていうと、以前伝説のチーム無限が治めていた町が舞台なんですけど、なんかある事件によってその無限が解散して町の秩序が乱れに乱れるんですよ。で無数のチームによる抗争が絶えない状態になってしまうんですね。でそこに一人のすごく美しい女性が現れて、で三王連合会っていうチームの長であるコブラと彼女が恋に落ちるんですよ。でここがまたね、多分ハイローのオタクにとっては不思議なとこだと思うんですけど、宝塚は必ずロマンスになってしまうから、宝塚はどの物語を見ても全部ロマンス、恋愛ものなんですね。でもそれがまあ面白いんですけど、まあ例に漏れずハイローも恋愛ものとして新たに生まれ変わっているんですけど、わかんない、なんか自分がハイローを見たことないから何とも言えないけど、多分そういう物語じゃないよね。いろんなティザーとかポスターとか見る分には絶対恋愛ものじゃないと思うんですけど、もともとまあロマンスになってるんですよ。でコブラは彼女と町を守るために、秩序を取り戻すために戦いを買って出るっていうような話なんですけど、まあ正直ね、このハイロー、ズカローを見た後、絶対ハイローってこんな物語じゃないだろうと思って、ハイロー見たことないからこそ思うんですけど、絶対になんか宝塚ってすごいトンチキなんですよ基本的に。でトンチキな物語になってしまいがちだから、これは絶対もう宝塚版だからおかしいだけで、こんな話じゃねえだろうって思ってて、なんか後でそのハイローが好きな人から話を聞いたら、いや本当にこういう話らしいっていう。しかもなんならハイローの原作、まあ、原作って言ってもドラマとか映画とかですけどにものすごい忠実らしいっていうのを知ってびっくりしたんですよね。なんかどうやらこれを作るにあたってはものすごくストーリーに関して元々の LDH 側の人とその宝塚版作るにあたってないやつっていうのがすっごいしっかり緻密な打ち合わせをした上で作られたらしくて、めっちゃ忠実らしいんですよ。本当におかしい物語だったんだなと思って、本当に変な物語を宝塚でやろうって話になったんだなと思って、そこも面白かったんですけど、この無限が解散した後の地区っていうのが三王街、二代目喧嘩屋、三王連合会、誘惑の白き悪魔、ホワイトラスカルズ、漆黒の凶悪高校、親高校、無慈悲なる町の亡霊、ルードボーイズ、復讐の壊し屋、ダルマ一家っていう、この5つのチームによって勢力が保たれて、5チームの頭文字を取ったスウォード地区って呼ばれることになるんですよ。で、なんでその話って思うけど、そういう話なんですけど、ドラマ版とか映画版はここから話が展開していくらしくて、このスウォード地区になってからの話が展開していくらしいんですけど、ズカローではこのスウォード地区が形成される過程っていうのを ロマンス仕立てで説明してくれてるんですね。で、まあ、ものすごく話は分かりやすくて、そこがまた多分ね、ミュージカルにしやすいところだったんだと思うんですけど、宝塚なんで、まあ、もちろんミュージカルなんですよ。まあ、とにかく豪華にミュージカルをやっていて、本当に面白いので、まあ、一旦ちょっと YouTube にティザーが上がっているんで、それを見てみてほしいんですけど、本当にすごくて、YouTube に上がってる部分から簡単に話を持ってくると、まあ、最初始まり方も、プロジェクションマッピングみたいな感じ。で、まあ、とにかく豪華な感じなんですよ。で、始まってからも、そのスウォードの各チームが紹介されるにあたって、まあ、宝塚ならではですよね。宝塚版だからこそ見れるところ。大階段を使ってね 大階段を、ヤクザっていうか、そのヤクザっぽい、なんていうの？不良チームみたいなのがね、こぞって降りてくるわけよ、スウォードの。それもめっちゃ面白くてさ、それぞれのチームが、まあ、歌って踊ってる、踊って降りてくるんですけど、そこにね、使われてる楽曲とかがあって、僕はそれ、廃炉を見ずに行っているから分かんなかったけど、もともとの映画版とかドラマ版に出てくるような曲っていうのをそのまま使ってたりとか、それをアレンジして使ってたりとかするらしいんですよ。だから多分廃炉とかを見た上で行ったら、あ、あの曲だみたいな。あの曲がミュージカル調で、ザ・宝塚っていう感じで歌われてるっていう、そういう面白さを感じることができると思う。多分もともとを知ってる人だったら。本当に面白くて、その曲の中には、ラップ調のものとかもあるんですよ。やっぱ LDH だから。で、ラップに関しても、エピソードがあって、今回のこの演出の上でラップが出てくるってことで、宝塚でラップってあんまりないじゃないですか。だから指導してくれる人が入ってるらしいんですよ。で、それが誰かっていうと、僕の大好きな、アイドルグループ INI の生まれたオーディション番組、プロデュース101ジャパンシーズン2でトレーナーも務められている、ケンザ390さん。ケンザさんがですね、この宝塚版のハイローのラップ指導っていうのをやってるんですよ。ここで世界繋がってきちゃうんだっていう驚きがあるんですけど、そのラップとかもめっちゃ面白いし、本当面白かった。面白いんですよ。もう見てほしいですね、めっちゃ。で、まあ、とにかくこのさ、ミュージカルで短い時間で行われるから、本当わかりやすさって重要じゃないですか。まあ、本当にわかりやすい話だったんですよ。それに、このスウォードの各チームとかも、色だったり、衣装の感じだったり、まあ、多分原作でもある程度そうなんだろうけど、より分かりやすい感じで、演出されてるから、視覚で見てパッと分かるし、楽曲のテイストとかも、それぞれのチームによって、ガラッと変わるから、例えばラップをめちゃめちゃゴリゴリにやってたのは、ダルマ一家なんですけど、それも原作から多分そうだなと思うんですけど、その感じとかも、音楽のジャンル、あと歌い方、見た目のそのビジュアル面でも衣装だったりとか、まあ、とにかく分かりやすいんですよね。だから視覚、聴覚、すべてをとって分かりやすさがあって、まあ見てて楽しかったんですよ、そこら辺も。多分そういうのが原作にも散りばめられてるから、そういう演出が多いからこそ、宝塚でやろうって話になったのは、ある種必然なのかなって感じもしたりするんですけど、今回、なんと僕は、この宝塚版の廃炉っていうのを、S 席っていう、そこそこ近い席で見れたんですよ、ステージから。本当にそれも良くて、宝塚って、まあ、ステージの作りとかを、皆さん、あんまり宝塚知らない人が多いと思うので説明するんですけど、まあ、一般的なステージがあるじゃないですか。で、その前に生演奏があるので、宝塚はオーケストラというか、まあ、演奏する面々が演奏する席っていうかが舞台の下にありまして、でそれを取り囲むようにまた銀橋っていう花道みたいなのも設けられてるんですよ。でこのステージだとちょっと奥になるけど、銀橋を渡っている時にはものすごく近くなるんですよね、客席から。 宝塚大劇場ってキャパが2250ぐらいだから、まあ、そんなに大きな箱ではなくて、でなおかつその銀橋まで来るとよく見えるっていうことで、銀橋を渡るね、マカゼ、カズホさん、トップスターの方ですよ。もう本当に素晴らしいスタイルとかお顔がよく見えて最高でした。超かっこよかったですね。なんか、この廃炉図家老は、やっぱ宝塚らしいおバカトンチキなところも健在でして、見に行ってもらえばわかるけど、かなりのコメディ要素も残されてるんですよ。嘘でしょみたいな。もうみんな笑ってたんですけど、そこ、なんかこう見に行って、みんなで笑えるところが用意されてるっていう演出も、また見どころの一つなのかなって感じでしたね。なんか、そう、さっきも言ったけど、やっぱ物語が、やっぱロマンスに重きが置かれているっていうところは、多分廃炉の中でもない要素になってくるから、そこら辺も、もともとの廃炉が好きな人とかが見に行ったら、もう本当に面白いと思う。で、なんか、とにかく壮大なストーリーを短時間でキュッと展開していくんですよ。まあ、これは宝塚あるあるにもなってくるんだろうけど、この話どこに収束していくのっていうのが全然見えないのね、最初から最後まで。で、もう本当に何もこう先が見えない中で、まあ、後半15分くらいで凄まじい速さでオチをつけていくんですよ。嘘でしょっていう速さで展開していくんですけど、それもまあ宝塚ではあるあるだけど、本当に面白かったね。もう飽きさせない。見てる側を一切飽きさせない。なんか、実は今回、いつか絶対に宝塚を見ていたいって言ってた母と一緒に行ったんですよ。で、母と一緒に行ったんですけど、うちの母親が映画を見に行くと必ず、凄まじい速さで寝るっていう習性を持ってるんですね。本当にありえないんだけど、なんか逸話としては、風立ちぬあるじゃないですか、ジブリの風立ちぬを見に、弟とうちの母で見に行った時に、母がまあ例のごとく寝始めて、で弟が起こすじゃないですか、お母さん起きてって。そしたら寝てねえしみたいな感じで、全然寝てないからっつって、振り払うような素振りを見せて、ちょっと切れてるみたいな感じだったらしいんですよ。じゃあもういいよって言ってほっといたら、うちの母が次に目覚めたのが、エンドロールの、松任谷由実の曲が流れ始めた時で、弟に向かって、なんか、なんで起こしてくれなかったのって、ブチ切れ始めるっていう、そんなことがあったらしいんですけど。しかもなんか、家族で、インディ・ジョーンズ見に行った時も、余裕ぶっこいて寝てたし、まあ、そんな感じの人なんですけど、その母もめっちゃ楽しんでて、なんか一瞬たりともなんか眠くもならなかったらしいし、もう何度でも見に来たいって言ってました。ほんでなんか宝塚ってやっぱ推しがあるじゃないですか、まあ、推しのことを、まあ、宝塚的にひいきって言うんですけど、母はルードボーイズのスモーキーを演じていた桜木湊さんがお気に召したらしくて、なんかすごい今っぽいイケメンって感じなんですよ。なんか超かっこいいのもわかるし、ああこういう感じが好きなのねって思ったんですけど、自分はそんなにひいきとかはできなくて、結局マカゼさん超かっこいいってなって終わっちゃったんですけどでもなんか推しっていうほど、ひいきっていうほどじゃないけど、娘役さんのトップの純花さんがもうめっちゃ可愛くて超好きって思いましたね。なんか声もまあ、なんか娘役さんらしい、こう、可愛い系の声っていうよりは、低音の響きがすごくいい、綺麗な声だったんですよ。でそれが超良くて、なんか、声の低い女性好きなので、なんか、めっちゃいいなと思って、純花さん結構気に入ってしまいましたね。まあ、多くの場合、どうしても男役さんに目が行くところだと思うんですけど、純花さん超良かったです。
スヌーピードッグの熊川シンドローム。
さあ、そして宝塚といえばもう一つお忘れなくお楽しみなところがありますよね。それがショーです。まあ宝塚って言ったらやっぱりラインダンスとか羽をつけて まあ、シャンシャンを持って降りてくる、大階段を降りてくるパレードっていうのが、まあ、一番有名なところで、皆さんも多分宝塚と聞いたときに想像することだと思うんですよ。このショーがね、まあ、お楽しみなわけですけど、日本の伝統のトンチキ芸能は絶対羽をつけがちなんですよ。なんか、宝塚もそうだし、あと、ジャニーズもめっちゃ羽つけるじゃん。あと、まあ、もう大好きな、俺の大好きなハロプロも、すぐなんか衣装に羽をつけ始めて、なんか、令和の今、羽ってあるって感じなんですけど、まあ、トンチキ芸能は羽が好きなんですね。で、まあ、例のごとく宝塚はそれの代表例なんですけど、まあ、そんなね、ショーも超面白くて、まあ、宝塚って、まあ、二編構成になっていて、もう最初にさっきみたいな、廃炉みたいな劇、ミュージカルがあって、その後に休憩を挟んで、ショーが始まるんですよ。ショー、レビューがあるんですけど、今回のショーは、ファシーノ・モストラーレ、カプリチョーザっていうやつで、これが本当にふざけたショーだったんですよね。でタイトルにもなってる、このカプリチョーザって、どっかのレストランみたいな名前ですけど、どっかのチェーン店のレストランみたいな名前してますけど、まあ、まさにね、イタリアコンセプトで、で、まあ、もうなんか、カプリチョーザー、カプリチョーザー、イエーみたいなふざけた曲なんですよ。これも本当に楽しいんですけど、とにかくね、始まった瞬間から衣装とか、舞台のセットとかの輝きの、景気の良さがレベチで、もう見ただけで、幸せってなる感じ。なんですよ。で、このショーはイタリアコンセプトって言ったんですけど、イタリアのコンセプトにしてもさ、結構ちゃんと噛み砕いてイタリアをやってくれると思うじゃん。これがね、本当にバカなんですよ。なんか、今多分皆さんにイタリアを想像してくださいって言ったとするじゃないですか。で、そしたらなんか、まあ、出てくることっていっぱいあるじゃん。なんかイタリアの、ま、有名な都市とか、なんか想像上のこう情熱の熱い感じとか、そういうのあるじゃないですか。それなんですよ。多分5分間ぐらいでみんなで、ブレインストーミングして、イタリアのイメージっていうのを上げてくださいって言われて、それなんですよ。それだけなの、情報量。このおバカな情報量だけで駆け抜けていって終わってしまうんですね。ありえないじゃないですか。本当面白くて。なんかまあ、例えばね、まあ、宝塚のショーって、まあ、コンセプトに沿った歌とか踊りっていうのをオムニバス形式でどんどん見せていく感じなんですけど、なんかこのショーはもう、ローマ、フィレンツェ、ミラノ、ベネツィア、ナポリみたいな典型的な都市が歌詞に出てくるような、おバカな曲をね、とにかく、次々続々とやっていくのね。もうね、その歌とか踊りとか、もう演出の感じとかも、とにかく幸せで満たされるような、なんかもう、豪華だったし、いっかもこれでみたいな感じなの。なんか、確かに情報量はおバカなんですよ。でもそれをもうすべて補う景気の良さでやってくるんで、もう余裕で満点を超えてくるんですよ。でも前にも僕は一回宝塚見に行ったことがあるって話をしたと思うんですけど、以前見に行ったのが、まあ、友達に、朝から並んで、大学の盛況で宝塚のチケット売ってるんですよ、関西。まあ、関西だけなのか分かんないけど。売ってて、それに並んで撮ってもらって、B 席っていう一番後ろの席で見て、本当に後ろの2階席もかなり後ろみたいなところで見てたんですけど、その時に見たのが、前の月組のトップの玉木亮さんが主演の無限無双っていう和物の舞台と、その後にショーがクルンテープ天使の都っていうやつだったんですけど、そのショーがタイコンセプトなんですよね。まあクルンテープっていうぐらいだから。でこのタイコンセプトのショーも本当におバカで、なんかトップのその玉木亮さんが緑色に光り輝くブッダとして降臨されるのね。意味がわからないじゃないですか。で本当におかしいし、なんかニューハーフの役の人っていう、なんかもう、まあ、タイで想像することってやっぱりニューハーフの方が多いとかそういうことだと思うんですけど、まあこの舞台でもそうですよ。ニューハーフの役を女性が男性になり女性に扮する もうなんかもう意味がわからないことになってるんですよね。そういうのやってたりとか、あと、ムエタイとかやりだすんで、舞台の上で。もう本当に意味がわかんなかったんですけど、後で知った情報によると、今回のこのカプリチョーザと、前に見に行ったクルーンテープの脚本演出をされてる方が藤井大輔さんっていう同じ人らしいんですよ。まあ納得だなって思って。もうなんか 情報量はなくても、もう全てをプラスに変える力の持ち主、もう魔術師ですよね。すごい人だと思って。まあこのカプリチョーザっていうミュージカルも本当に面白い。なんか後半のふざけ方がもうひどくてね、もう 突然聞いたことあるなっていうメロディーが流れてくるんですよ。どっかで聞いたことある。どこで聞いたんだろう。どっか前に宝塚の舞台とかで聞いた曲なのかなって思って、なんだろうと思ったら、中森明菜のミアモーレを歌い出すんですよ。何の脈絡もなく歌って踊り出すんですよ。で、これも多分ね、ただただもう、イタリアだからっていう理由だけでやってんのよ。もう本当になんかおバカでしょ。こういうおバカで愛おしい感じなんですよ。もうそのミアモーレも超良かったし、まあ、それが終わると、まあ、例の羽を背負ったパレードが始まるんですけど、まあ、パレードも最高でしたね。はい。昔自分たちが宝塚やってたっていう話をしたじゃないですか。その時に、まあ、僕らもパレードみたいなもの、まあ、階段とかはそんなにないけど、数段しか やってたんですよ。で、パレードの時に、宝塚ではシャンシャンっていう、なんて言ったらいいかな、ブーケ状のものを持って降りてくる。なんか多分宝塚で、大階段で調べると、そのブーケみたいなもの出てくると思うんですけど、シャンシャンとかも自分たちで作ってたんですよね。なんか、トイレもさ、汚い話になるけど、スポンってやつあるじゃんの。詰まった時に使うやつ。あれの柄の部分に フリルとかをめっちゃ巻きつけたりとかして、で、上に造花のバラとかをね、めっちゃくくりつけて作ってたんですけど、でも結構ね、結構クオリティ高かったんですよ。トイレの絵に使うスッポンのやつの絵とは思えないやつだったんですけど、そんなのを作ってやってましたね。そんなの思い出しちゃいました。まあ、総じて、言いたいのは何かっていうと、やっぱり疲れた時は景気のいいエンターテインメントに限るなっていう話。宝塚は世界一元気の湧いてくるエンタメなんですよ。これはね、絶対に、誰にも否定できない。見に行ったらわかるよ。本当に。人生に一度でいいから、絶対に行ってみてほしいです。で、人生に一度っていうと、やっぱなんか、人生に一度は、ヨーロッパに行ってみたいよね、とか言うと、老後まで持ち越す人が多いと思うんですけど、まあ、こういうのはなるべく早くね、行った方がいいよ。宝塚の、チケットは、多分 S 席、今回僕が見に行った S 席でも相当近いんですけど、それでも多分8,800円ぐらいなのかなと思うので、まあ、そんな、ものすごい、法外な値段取られるわけじゃないから、ぜひ、疲れた時とかに、チケット取れるかな、わかんないけど、ちょっと難しいですけど、宝塚友の会の友達とかがいたら、どうにかして取って、行ってみてほしいなと思います。多分、スカオタは、新規に優しいと思うので、最近宝塚興味あるんだよねとか言ったら、まあ、種をまきに来てくれると思います。なので、そういう話に乗っかって、ぜひ行ってみてほしいなと思います。あんなにトンチキで大ふざけしたものを、全力で大金かけてやってくれる人たちなんていないですよ。そして、まあ、特に女性にとっては、この世にあんなにかっこいい男をやってくれる人はいない。なんか、さっきも言ったけど、女性が男性を憤するということは、相当の男性性を誇張しない限り、男性には見えないわけですよね。だから、この世に存在しないレベルでかっこいい男になってくれるんですよ。多分、あれを見に行ってしまうと、もう、世の中の男じゃ物足りなくなってしまうんじゃないかなっていうぐらい。そんな誇張してかっこいい男をやってくれちゃうから、ぜひ、そこもね、やっぱり見どころですよ。宝塚はエンタメのイデアですね。はい。今回ご紹介した宝塚歌劇団、宙組公演、宝塚ミュージカルロマンス、ハイ&ロー、ザ・プリクエル、そして、ファシーノ・モストラーレ・カプリチョーザは、宝塚大劇場では9月の26日まで、そして、東京宝塚大劇場では10月の15日から11月の20日まで上演しています。ぜひご観劇ください。 ピードックの手間川シンドローム。さあ、エンディングです。スヌーピードックの手間川シンドロームでは、こんな話をしてほしいといったご要望にはどんどん答えていくつもりです。リスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしています。送り先は番組メールアドレス、snoopydog.in@gmail.com。snoopydog.in@gmail.com。スヌーピードッグのスペルは噛んじゃった。SNOOPYDOGG、 G が2つでドッグです。また概要欄に貼ってある番組の投稿フォームからもご応募いただけます。ツイッター、ハッシュタグ、カタカナでスヌロムでのツイートもお待ちしています。メールの投稿フォームなんですけど、いろんな項目に分かれてて、なんか、全部に書かなきゃいけないって思ってくださる方がいるっぽいんですけど、全然どれか一つでもいいので、ぜひ送ってほしいなと思います。さあ、それではここまでのお相手はスヌーピードッグでした。今週も頑張っていきまーしょい。